走吧。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関商グループの提供でお送りいたします。今月は市内2カ所にあるスクノビ広場を運営するスクノビクラブ代表の前澤由美さんにお越しいただいています。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてスクノビ広場について私の方から紹介させていただきます。主に就学前の親子を中心にした多世代交流型の屋内広場で、現在はいわき芸術文化交流館アリオス1階のアートスペースといわき市立平第二小学校空き教室学び館第3会議室の2カ所で運営をされているというお話でした。この多世代交流型っていうのがいいですね。
親子の広場は、どこにでもあるんですけど、親子じゃなくてもいろんな人が関わることでその親子にいろんなメリットがあるので、支援者なんかも募集しているので、ぜひぜひ限定していませんので誰でもお越しいただければと思います。
はい、通りすがりの例えばこう、おじいちゃんおばあちゃん世代の方も例えば何台って入ってきてみてお子さんと遊んだりっていう時間も生まれたりするんですかね。
はい、親子で過ごしてると行き詰まったりとか、あとお子さんの魅力的なところにこう気づかなかったりするんですが、地域の高齢者の方や周りの人は子どもの素晴らしさだったり素敵なところを気づいて見つけて言ってくれるっていうのがありまして、お子さんも、自己尊重できて喜びますし自信もつきます。でお母様もすごく行き詰まっていて、そうなんだって思ったら誇らしく思っていただければいいなと思います。
そうですね、なんかこう元気が出ますし自信にもねつながったりしますよね。いや、多世代交流って本当にいいなと思いましたね。でこの不定期ですが学生さんもいらっしゃっているということで、これはどういった、
スクノビ広場は多世代交流と人材育成に力を入れておりまして、その人材育成の部分ではいわき短大の将来保育士さん幼稚園の先生になる学生さんがスクノビ広場で実習をして経験を積んで、いろんなお子さんとの対応がうまくなっていったらいいなということで実習の受け入れ先になっています。
実際こう生徒さんがそのスクノビ広場に来てみて、お母さんと お子さんと触れ合ってみて、なんかどういった感想が聞かれますか？
最初はお子さんも緊張してますが、大人の方がどうしたらいいか、どんな風に遊んであげたらいいかっていう風になって固まってる学生さんもいたりするんですけど、そういう緊張した気持ちもとても大事にしてほしい。子どもさんも同じ気持ちでいるから、そういった新学期とかもそういう気持ちを忘れないで経験してほしいなと思って、で意外と学生さんは何かしてあげようって思うけれども、実際子どもから大人にいろんなこう提案したり逆に遊んでくれたりもあるので、してあげるじゃなくて一緒に遊ぼうみたいな感じで、育ち合えたらいいのかなって思います。
そっか、学生さんからするとなんかこう自分よりもちろん年下だから遊んであげなくちゃっていうなんとなく感覚に襲われそうですけど、そうじゃなくて一人の同じ人間として遊ぼうっていう感じで触れ合いの時間を持ってるんですね。でもこういった本当この現場を一緒に過ごすことができるってすごくいい時間ですね。
中には緊張して黙って立ってる学生さんが子供からおもちゃ持って行って遊ぼうって言われてるシーンがあると子供にも助ける場面ってあるんだなって。
そうですね、逆に助けられちゃってますね、
だからお子さんにはこのお兄ちゃんはねって将来立派な保育士さんになるんだよ、先生になるんだよ、楽しみだねって言って、まで
ね、そこには本当ですね、お互い様のなんか、ね、空間ができてますね。そっか、で、このスクノビ広場の私ホームページ先ほど拝見したんですが、イベントカレンダーを見ることができまして、とっても見やすくて で、この毎月さまざまなイベントが、ね、企画されているんですね。
はい、おおよそ内部スタッフによるイベントであるんですが、うん、手遊び歌とか、それから音楽、それから読み聞かせ、うん、あとは外部スタッフとしては栄養士さんとか歯科衛生士さんとかが来て、うん、栄養相談をしたり、歯磨き教室をしてくれたり、噛み合わせとかお母さんの困りごとを口の中聞いてくれたり、
そういった方で、なんかね、さっきちょろっと聞いたのが、なんかもう今やスタッフになっちゃったっていうお話もお伺いして、はいはい、すごいですね。
講師として、うん、何回か毎月来ていたら、楽しいから、うん、ちょっと手伝うわって言ってくれて、
すごいですね、
スタッフになっちゃった。
今やもう、
はい、
でもそのぐらいいい現場ってことですよね、楽しいって思える、ね、そして学生さんでいろんな方が、ね、こう支援者側に今なっているってことですけども、通信に通われている学生さんもいらっしゃっているということなんですが、
はい、以前高校の方の通信の方なんですが、はい、スクノビ広場でアルバイトっていう形をとって、人と関わるのが苦手だった、学生さんがいたんですが、関われるようになって、受付もできるようになって、東京の方の大学に合格して、今は通っているところだと思います。
あら、そうですか、はい、じゃあ、まあ、もともと不登校の学生さんで通信に通われて、でその方がこうして、はい、ね、広場に来られて、
はい、
すごくこうコミュニケーション取れるようになって、今は大学進学をしているという、は
い、いつからでもやり直しが聞けるって思って、そういう場になったら嬉しいなとも思います。
そうですね、
通信の学校の方からもそういったのも単位にできるから、受け入れてもらえませんかっていうことで承諾をしています。
じゃあそこも連携がしっかりと取れているんですね。こういった、でもこういった方がいるんだよっていうのが分かると、あ、僕も私も行ってみようかなっていうふうに、ね、なりそうですよね。
多分お子さんや利用者さんに支えられてできるようになったのかなって、うんうん、そ
っか。でもこの場に飛び込んできてくれたこの学生さんもね、すごく勇気がありますし、素晴らしいですよね、はい、あとはこう障害を持つ方もお手伝いされているということで、
はいはい、うん、ほとんどスタッフが足りないので、うん、毎回マットを設置しておもちゃを出して片付けてっていうのが結構大変で、1時間ぐらいかかるんです。
結構かかりますね。
だからマットを運んできて貼って、そして片付けの時も箱にしまって倉庫に入れてくれるっていうお手伝いをしてくれてる障害のある方がいるんですが、とってもありがたいです。ただ毎回っていうのができなくて、体調に合わせてなので、うん、はい、そういったのもありがたくお願いしたいと思っています。
はあ、なんかこうできる方ができる仕事をするというか、できるその環境ですね。いや、なんかこう利用者さんも嬉しいし、働く側としても温かい現場だなと改めてね思いました。
いろんな人に助けてもらわないとちょっと大変なので、うん、とてもありがたいです。
はい、いや、たくさんお話いただきましたが、今日もあっという間にお時間となっちゃったので、今日はこの辺で失礼いたします。みんなでサポートーク、この時間はスクノビクラブ代表の前澤由美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。来週もいろいろなお話伺います。どうぞお楽しみに。みんなでサポートークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。 FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに、関商グループの提供でお送りいたしました。